エペソ人への手紙5章3節から14節、新科訳聖書の390ページになります。それでは拝読させていただきます。エペソ人への手紙5章3節から14節、あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いもどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。それでは本日は光の子として歩むと題しまして、西本先生より宣教と祈祷をお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして礼拝の時を私たちに与えてくださり、またそれぞれ主の御前に導き出させていただける恵みを感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に真理であり、また助け主であるご聖霊が私たちの御言葉を理解する力を与えてくださり、そしてまた主の御心を喜んで行うものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今読んでいただいたところはクリスチャンの生き方、そしてその姿について語られてあります。まず一つのことはこの聖徒として歩むということです。それは3節のところに、あなた方の間では聖徒にふさわしくという言葉が出ています。この聖徒という言葉ですけれども、もちろん学校の生徒とは違うわけです。聖なるものとされた、自分で自分を清くすることは私たちはできません。じゃあ誰が私たちを清くしてくださるのか、それはイエス・キリストであるということです。どのように私たちを清くされるのか、それは十字架の上で流してくださったその父よによって私たちの心は清められることができる。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、ヨハネの第一の手紙の一章の七節にはその約束があるということです。そしてイエス・キリストを信じる、そしてまたキリストによって新しい生涯を歩むという人においては、この聖徒にふさわしくということが当てはまるわけです。私たちはこの救われる以前はどうであったのか、その一つの姿は3節4節にあります。みだらな行い、またどんな汚れ、むさぼり、 まあ、これは貪欲ということですけれども、口にすることさえしてはいけません。また4節には、わいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです、これらはふさわしくありません。イエス・キリストによって罪が許された、その人たちにはこういうみだらなこととかですね、またわいせつなことや下品な冗談、決してそれはふさわしいものではない。まあ、なぜかっていうと、まあ、そういう言葉によって、私たちは嫌な思いをするってことがあるんではないかと思います。言葉によって傷つけられるっていうことがあるわけなんです。逆にひょっとしたら自分が相手の人をですね、全然考えないで不用意な言葉で傷つけているかもしれない。しかしイエス・キリストはそういう言葉による傷とか、また行いによって相手をですね痛めた、そういうことも実は癒し、また私たちの心を清めてくださる。キリストの十字架の父よには私たちの心を清める力があるということです。そして私たちがそのことを信じるならば、もはや今までしてきたような、まあもう本当にこう汚れたようなですね生活っていうのはふさわしいものではない。そこには本当の喜びや安らぎっていうのはおそらくはないんじゃないだろうかと思います。私たちの心の平安、そしてまた喜びというのは、まさにキリストが自分のために命を捨ててくださった、その十字架の愛から私たちの本当にこの喜び、また平安というものが豊かに与えられる。ですから私たちはキリストの十字架によって許されたものとして、まあ、ふさわしく歩んでいくということになるわけです。そしてそのことは4節の終わりを見ると、むしろ口にすべきは感謝の言葉です。だから私たちが口にすべきは冗談とかですね、もうわいせつなことを言うというのではなくて、感謝の言葉、神様はこんな自分をも愛してくださっておられる、そして自分を顧みてくださっておられるんだ。それはたとえ小さなことであったとしてもですね、感謝を捧げるっていうことによってその喜びは倍増していくっていうことなんです。それをあなた方の間では、3節の初めにあるんですけれども、その小さな喜び感謝でもですね、一人で喜ぶよりは二人で喜ぶ、それが二人三人四人となっていくならば、おそらくその感謝は非常に大きなものになるんではないだろうか、そのように思います。ですから教会っていうところは、いろんなまあ悩みとか愚痴もですね、それはまあ心に溜めておくよりは言うべきであると思いますけれども、しかしこんな自分をも神様を愛してくださっておられるんだ、感謝を捧げるならば、私たちの生活は喜びに変えられていく。パウロはあなた方の間では聖徒にふさわしくとですね、彼は語ったわけなんです。私たちはイエス・キリストの十字架によって過ちが許されている、愛されている、それは自分だけではない、この人も同じなんだ、そのことを信じて私たちが交わり感謝を捧げていくならば、私たちはもう本当に喜びに満たされていくことができるということであるわけです。そしてもう一つのことは、8節のところに、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。闇から光と変えられていく。私たちはまだキリストを知る以前はどうだったのか、もう自分の心を満たされたい、でもそれは言うなれば自分の欲を貪るようなことだったんではないだろうかと思います。自分の楽しみ、自分の喜び、もう他の人なんて考えられない、自分だけ喜べばそれでいいじゃないかというような生き方をしていたと思います。でもそれは本当の喜びでも明るさでもない、もう聖書的に言うならば闇だった。 別の言葉で言うと、もう自分中心、自分さえ良ければ、そういう思いが私たちの中にあって、すべてのことを感謝するとか、喜ぶ、それを共に分かち合うっていうことは、あまりなかったんではないだろうかと思います。まあ、以前はそのような、まあ、心に闇があるようなですね、生き方をしていた。しかし今は主にあって光となりました。パウロはそう言ってます。主にあって、イエス・キリストによって光となった。そして光の子供として歩みなさい。ここは注目するべき言葉じゃないかなと私は思うんです。私たち自身が光そのものではないということなんです。光の子供だとですね、パウロは言います。子供っていうのは親に養われる。親が守ってください。それが子供の姿ではないかと思います。子供は一人で生活するっていうことできませんし、自立できない。だから私たちは実は子供なんだと。別の言い方では神の子っていうふうな言葉も出てきます。私たちは子供です。神様が守ってくださらなければ私たちは生きていくことはできない。もう生まれたての赤ちゃん、どうやって生活することはできるでしょうか。親が守ってくれなければ、そしてまた食物を与えてくれなければ、もう成長することも生きることもできない。だからクリスチャンっていうのは神様によって養われている。それがクリスチャンのもう本来のあるべき姿です。だからもう 100% 神様に依存する。いや、それでいいわけなんです。私たちは神様に頼らないと。本当に平安はないし、喜びも続かない。光の子供として歩みなさいとですね、パウロは言いました。じゃあその光は一体誰なんだろうか。実はヨハネの福音書の8章のところを見ますと、実はその光が誰であるのかっていうのが明らかにされています。ヨハネの福音書の8章には、姦淫の罪を犯した女の人が捕まえられて、イエス様のところに引き出されてくる。そして人々は、旧約の律法で言うならば、姦淫の罪を犯した者は石で打ち殺されなければならない。そうありますけれども、どうしますかと。イエス様のところにやってきたわけです。その時にイエス様は何と言われたのか。あなた方の中で罪のない者が石を投げつけなさい。どうしたのか。年長者から始まり、一人二人とその場を去っていって誰もいなくなった。イエス様は私もあなたを裁かない。これからは決して罪を犯さないように、その女の人に言われたわけなんです。そして大切なことは、実はその後のヨハネの福音書の8章の12節のところで、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。そのように約束をされた。実はこの光は誰か。イエス・キリストそのものが実は光であるっていうことなんです。だから私たちはいくら信じるって言ったってですね、自分が光とはなることはできない。私たちはこの世の光と言われるイエス・キリストによって、実は明るくなることができる。そして自分もこのキリストの光をいただいて輝くことができるということであるわけなんです。この光であるイエス・キリストによらなければ、私たちは喜びに満ちた、明るいですね、生活をするっていうことは全く不可能です。できません。キリストから離れてしまったら、私たちは何にもすることはできない。同じヨハネの福音書の15章には実を結ぶっていうことが出てきてるんですけれども、実はこのエペソ書の5章の9節のところに、あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。実はイエス様自身が 私たちの心の中に働いてくださって、実を結ぶ。子供が実を結ぶんじゃないんです。光自身がですね、実を結ぶ。聖書はそう言ってます。だから私たちは、極端なことを言うならば、自分で結ぶ必要はない。神様が実を結ばせてくださるんだということなんです。そしてこの9節の前半のところに、あらゆる善意と正義と真実のうちにという言葉が出てきます。このうちにある、一体この善意、正義、真実、うちにある、どこにあるんだろうか。実はこれはイエス様の生涯にあるということなんです。この善意、良いこと、福音書を見るとイエス様は人々に良いことをされています。病んでる人を癒される、罪人と呼ばれて蔑まれてる人の友達となられた。あらゆる善意がイエス・キリストによってなされている。じゃあ正義、その正しさって何なんだろうか。聖書には律法学者やパリサイ人がやってきて、そしていろいろと責め立てるわけなんです。そして律法を守らないといけない、律法主義者。でもその人たちにイエス様は何と答えられたのか。愛を行うっていうことです。サマリア人の例えでも、傷ついて死にそうになってるその人を、神に仕える祭司レビ人はもう見過ごしていった。しかしユダヤ人が気立っているサマリア人が、なんと来て助かる。誰が愛の行いをしたのか。そのサマリア人であった。神の正義とは何なんだろうか。律法を守ることが本当に神様の喜ばれることなんだろうか。実はそうじゃない。神様の正義、正しさっていうのは、それは愛を行うっていうことである。実会は何を言ってるのか。神を愛し人を愛する、もうそれが律法の根幹であり全てであるっていうことです。そしてイエス・キリストのその真実、どのようにしてキリストは真実を表されたのか。自分を捨てる、友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、イエス・キリストは言われたわけです。どうやってそれを表されたのか。十字架でそのことを証明された。ご自分は何一つ悪いことをしていない。しかしキリストは私たちに代わって十字架にかかって命を捨ててくださった。その十字架によって私たちは許されて神様の前に出ることができるようになった。その光の中に生きるものとせられた。この十字架なくして私たちは本当の愛、その真実を知ることはできなかったということです。しかしイエス・キリストによって実を結ぶのです。パウロはそう証しをしているわけなんです。キリストによって私たちは実を結ぶことができる。ヨハネの15章のところにも、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、そう言われたんです。私につながっていなさい、それはキリストを信じるということなんです。信じることによって私たちはキリストとつながることができる。そしてそのことは必ず明るみにされてくるということなんです。本当に不思議ですけれども、信仰を持ったらそのことが分かってくる。ああ、自分は失敗や過ちをイエス様の十字架によって許されたんだ。そして自分には資格はないけれども、イエス様は 自分を神の子として受け入れて生かしてくださっておられる、まあ、やがて地上の生涯を終わる時にも神様は自分をもう一度新しい復活の命に預からせ、その栄光の中に入れさせてくださる。実はそのことが14節のところに出てるわけです。眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる、まあ、ある方はこれはその当時に歌われていた賛美歌の一節ではなかっただろうか、そう言われる方もあるわけなんです。あの一世紀の時代、迫害がありですね、クリスチャンは本当に厳しい状況の中にされていた、まあ、まさに言うなればもう命がけ、キリストを告白するということによってもう命が奪われる、そういう状況の中にあっても、なんで信仰を全うすることができたんだろうか。それは死が全てではない、終わりではない、死者の中から起き上がれ、まさに復活のキリストは私たちをたとえ死ぬってことがあってもそこから起き上がらせてくださる、キリストがあなたを照らされる、その栄光に預かっていくことができる。おそらく一世紀の時代のクリスチャンの人たちはこのことを信じて、それこそ生涯を全うしていく、もう自分の人生の長さとか短さとか、もうそんなことはもう関係なかったんではないだろうか、もうキリストの復活、その栄光に預かるならばもう今日召されたって何の悔いもない、そういう思いを持ってこの時代の人たちは生きていた、そのように思います。そしてその素晴らしさ、喜びっていうのはあのローマの競技場の中にも表されたと言われてるんです。多くの人たちがあの競技場の中で殉教していった、でも彼らはキリストの復活の栄光に預かり、そしてそのことを本当に賛美して喜んで自分の命を捧げていった、その姿を見たローマの市民たちは心打たれて、ああ自分もそのような人生を全うしていきたい、キリストを信じたい、迫害があればあるほど心燃やされてキリストの栄光を拝して勝利をしていった、それがキリスト教の歴史であるということです。願わくば私たちも同じ信仰を心の内に与えていただいて、キリストの光が私のような欠けだらけの土の器のようなものの中にも与えていただいている、いや以前は闇であったが主にあって光となった、そのことを私たちは感謝をし、そしてまた喜びに満たされて生かしていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時与えてくださりありがとうございます。今もまさに闇のようなこの世の姿がありますけれども、主にあって光となりました、光の子供として歩みなさい、どうぞそのことを私たちは心に覚え、また復活の命、永遠の命、その命の輝きをいただいて、私たちは喜びと感謝を持って生かしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。